はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャストを今日も張り切っていきましょうということで、今日は8月7日木曜日、あと1日、今日頑張ったら私夏休み入りますってことで、今日はですね、私の夏休みのスケジュールを皆さんとシェアさせていただく作戦会議にしていきたいかなと思いますんでね、雑談です。今日私の雑談、私夏休みどういう工程でどういうスケジュールでやっていくんかっていうのをたっぷり60分1時間1本勝負でこの夏休み大作戦の全貌をお話ししていきますんで、最後まで聞いていただいて皆さん私の夏休み成功させていきましょうということで、ではですね、私の夏休みのまず日程なんですが、今年はなんと10日間も休みが取れました。私の会社は完全カレンダー通りなので、毎年担当の人たちとスケジュール調整して夏休み、夏休暇、夏季休暇を取っています。で、今回はがっつり10日間休みが取れるようなスケジュールだったので、よっしゃ海外旅行やっていう風に思っていたんですが、逆に嫁大臣保育士なんですけど、保育士は保育の関係でギリギリまで夏休み分かんないんですよね。で、結果的に同じく10日間休み取れたんですけれども、まあ、そこから海外旅行はちょっと行けないということで、今年も去年と同じように父親のね、実家がある福島県に帰省することにしました。で、実はこれにはね、特別な理由があってですね、父親が今癌闘病中なんですよね。で、うちの弟家族がですね、父親を一緒に飛行機で、福島の方まで連れて行ってくれるということで、まあ、それやったら私も一緒に福島に帰って、まあ、一緒にね、時間を過ごしたい。で、もしまた何かあればですね、私がすぐ動けるようにですね、福島県に一緒に帰ろうかなというふうに思いました。家族みんなでね、一緒に過ごす時間をやっぱり大切にしたいというふうに思っています。で、兄弟家族だけじゃなくてですね、父親の兄弟であったりだとか、いとこであったりとか、いとこの子供とかもですね、結構今回はね、大集合するみたいなんですよね。だからすごく賑やかになりそうなんですけど、やっぱそういう時間、すごく大事な時間、貴重な時間だなというふうに思ってますんで、この福島帰省絶対に成功させたいというふうに思っています。で、もちろんね、私はただ福島に行くだけなんてことはしないです。ピストン帰省はしないです。せっかく10日間あるんやから、道中でいろんなところによって思い出をたくさん作ろうと思っています。じゃあその工程ね、スケジュール発表していきます。まず夏休み1日目、8月8日、これはですね、滋賀県大津市で開催される琵琶湖花火大会に友人家族と一緒に見に行きます。私たちこれ結構恒例で、琵琶湖の花火大会大好きなんですよね。まあ、関西では結構有名なんですが、湖面に映る花火がとても綺麗で、まあ、毎年たくさんの人が滋賀県に訪れるんですけれども、私たちもかなり恒例な行事で毎年琵琶湖の花火大会行ってます。で、子供たち同士もですね、すごく仲が良いんでですね、すごく楽しみにしている、まあ、ビッグイベントの一つですね。で、2日目の8月9日は完全準備デー。これがめちゃくちゃ重要なんですよ。もちろん福島に帰るための長距離、そして長期間の旅行になるわけですから、いろんな準備をしないといけない。この準備、石橋をどれだけ叩けるか、ここがむちゃくちゃ重要です。で、さらに子どもたちは夏休みの宿題、この間もポッドキャストで言いました、めちゃくちゃ量多いんですよ。小学生の夏休みの宿題、これを仕上げる日になってます。で、私は動画編集であったりポッドキャストの台本で、こういった取りだめをしないといけないかなというふうに思っています。で、3日目の8月10日、いよいよ出発の日なんですけれども、この日は愛知県豊田市まで遠征します。京都サンガ FC のアウェーゲーム、豊田スタジアムまで見に行きます。で、サッカーファンの方ならご存知だと思いますけれども、アウェー戦、アウェー遠征って特別な雰囲気があるんですよ。やっぱり敵地で戦う、こっちの地元のチームを応援するっていうのはまた違った楽しさがあります。で、この日は名古屋在住の京都サンガサポーターの友人と一緒に観戦する予定なんで、久しぶりのね、再会も楽しみです。この友人も去年の豊洲で会ったぶりなんで非常に楽しみにして、あ、じゃあ正月あったか、年末会いましたね、すいません。で、4日目ですね、4日目8月11日は家族デーですね、完全家族デーで、愛知県にあるジブリパークに行きます。で、ジブリパークっていうのは2022年にオープンした比較的新しいテーマパークなんですけど、スタジオジブリの世界観を再現した場所で、まあ、めちゃくちゃ話題というかめちゃくちゃ人気な場所ですね。私たちも去年初めて行って、もうめちゃくちゃ良かった。もう僕たちもジブリ大好きなんで、もうめっちゃ良かった。で、今回はこの 8月の愛知県ね、8月のジブリパーク、そう猛暑のジブリパークですよ。めちゃくちゃ暑いらしい、むちゃくちゃ暑いらしい。もう日陰ほとんどないんでめっちゃ暑いらしいんですよ。この猛暑のジブリパークはどれぐらい過酷なんかがっつり体験してこようかなと思います。これね絶対 YouTube 動画のネタになると思うんですよ。もちろん熱中症対策はしっかりしていくんですけれども、きっと汗だくになりながらの撮影になりますんで、そのあたりもねぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。やっぱり家族と一緒にジブリの世界を楽しめるってこんな贅沢な時間はないんですよね。で5日目の8月12日は移動デーです。この日はですね静岡のホテルに泊まってるんですけれども、この静岡のホテルから一気に福島県福島市まで一気に行きます。長距離ドライバーよくするんで運転には慣れているんですけども、これね結構な距離なんでやっぱりしんどい、大変です。で福島に着いたら、まずおじと祖父母のお墓参りをします。これはねもうやっぱり大事な私の時間です。で先祖ね、ご先祖様にもですね、この旅の無事を報告と、あと父親の闘病を応援してくださいということをお願いしたいかなというふうに思っています。で6日目の8月13日は親戚大集合の日です。これが今回の旅のメインイベントの一つなんですけれども、癌闘病の父親もそうですし、同じく闘病中のおじも今回参加するっていうふうに聞いてます。ということで兄弟ですね、親父の兄弟6人が久しぶりに揃うっていうね、とっても大切な日になりそうなんですよね。でいとこの子供たちもなんかみんな戻ってくるってことなんで、正直どれぐらいの人数になるか想像つきません。でも久しぶりに会うね親戚とかいとこね、おじおばとの再会はほんまに楽しみです。きっと昔話に花が咲いてね、子供の頃の恥ずかしい話なんか私めちゃくちゃあるんでね、そんな話を言われたりするんちゃうかな言うていうふうに思ってますが、やっぱこういう家族親戚の温かい時間ってね、普段のこういう忙しい生活では味わえない特別なものなんですよ。だからすごく大切にしたい時間になるかなというふうに思っています。で7日目の8月14日は私が一番楽しみにしている、部分なんですけれども、新潟県に移動してスノーピークの本丸、スノーピークヘッドクォーターズで2年連続のキャンプをします。皆さんスノーピークってご存知でしょうか。日本のアウトドアブランドの中で特に有名な会社ですね。私はもうスノーピークがリーディングカンパニーだと思ってます。日本のね、コールマンとか他の海外のアウトドアブランドあると思うんですけど、やっぱ日本のアウトドアブランドってやっぱスノーピークなんですよね。でこの本社が新潟県の三条市にあるんですが、そこにキャンプ場も併設されてるんですよね。で去年も行ったんですけれども、もうここがもうほんまに最高なんですよ。別になんか得だって、なんか目立ったもんとか特にないんですけれども、むちゃくちゃ好き、むっちゃ好き。もうスノーピークに来たってだけでぶち上がる、上がり狂うね。もうキャンプ道具はね全部スノーピークで揃えたいんですよ僕は。もうそれぐらい素敵な場所です。で今回は2年連続、去年も行ったんでね、2年連続っていうことで去年との違いも楽しめそうだなというふうに思っています。8日目の8月15日も引き続きスノーピークヘッドクォーターズでキャンプするんですけれども、この日はですねさらに特別なイベントを考えていてですね、スノーピークフィールドスイートスパヘッドクォーターズっていうね、温泉施設、サウナ施設ですね、最強サウナ体験します。こちらも去年に続いて2回目なんですが、やっぱり楽しみなんですよ。サウナーの方はもうお分かりやと思うんですけども、ここのフィールドスイートスパスノーピーク完全監修でめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。アウトドアでのサウナって格別なんですよ。キャンプの疲れ、旅の疲れを一気にここのねサウナで癒してですね、で夜はまた焚き火を囲んで、もう想像しただけで最高じゃないですか。夏の思い出ここに極まりですよね。やっぱりキャンプの魅力って普段の生活から離れて自然の中で過ごすことでね、家族との絆も深まるし自分自身もリフレッシュできるんで、次の日の移動に備えてがっつり心と体癒していきたいかなというふうに思っています。そしてそのラスト、9日目ですね、8月の16日新潟県から京都まで一気に帰ります。移動日、移動デイね、だいたい540キロぐらいなんですけど、1日でこの距離を運転して帰ります。旅の最後の思い出作りとしてがっつり楽しんでいきたい。まあほとんど運転なんでね、ほとんど車内なんで別に何もないんです。サービスエリアに寄ったってほとんどトイレだけなんで、もうすぐ移動なんで何もないです。景色もいいところで休憩したりとか思ったりもするんですけど、その時間がもったいない。もう 1キロでも早く進めたいっていうような感じなんでね、まあ、安全運転第一ではもちろん帰るんですけれども、まあ、長距離のドライブもう丸1日かけて新潟から京都に帰るというそんな工程です。 そして最終日の10日目ですね、8月17日は完全動画編集日です。10日間の旅のね動画編集を丸1日やる予定なんで、これがねまた大変な作業になりそうですね。10日分の動画素材って皆さん想像してみてください。どんな感じだと思います？もうね何十時間にはではねとどまらないです、ほんまに。いやとどまるか、何十時間は言い過ぎかな。でも動画編集するときってそれ見るんですよ、一個一個素材。もうその見てチェックするっていうのだけでもまず時間かかるし、そこから不要な部分をカットしていくカット作業ね、これだけでもねもう丸1日かかると思いますね。この日だけで多分カット作業までできれば万々歳ぐらいの、そんな感じです。そこからテロップ入れたり BGM 入れたりする、まあ、そんな感じです。はい、なので最終日は完全動画編集でですね、はい、ということで、こんな工程になっているんですが、このポッドキャスト自体もすごく長くなってるんですが、ここでですね皆さんにご相談というか、私が今悩んでることをシェアさせていただきたくて、実はね大きな課題があってですね、旅行中の毎日ポッドキャストどうしよっかなっていう問題なんですよ。私が考えている方法は2つあって、1つ目は8月9日の準備デーに6日分、6日分ねまとめて取りだめをしておくっていう方法ですね。これはまあ安全策です。確実に毎日配信できるし編集もしっかりできます。で2つ目の方法が面白いかなと思ってて、私自身初めてのチャレンジになるんですけど、毎朝その現場からリアルタイムで雑談をライブ配信する、ライブ配信放送するっていう方法ですね。なんでライブ配信そんな毎朝できるかっていうと、全ての日程で私がノンアルコールだからなんですよね。これ私が普通にお酒飲んだら無理ですやけど、私この全日程ノンアルコールです。実はですね、薬疹によって肝機能障害を発症してしまって、今回の旅フルでノンアルコールなんですよ。お酒飲めへんから別に朝起きれるね、しっかり起きれる、いつも通り朝5時に起きれるんですよ。だから毎朝ライブ配信チャレンジすんのもいいなってちょっと思ってます。うん、その旅のね、例えば琵琶湖花火よかったよかったです、昨日こんなことあってよかったですとかね、ジブリパークの感想ね、もうリアルタイムで皆さんにお伝えしたりとか、キャンプ場のすがすがしい朝の空気、朝の音をですね皆さんと共有したりとか、そういうライブ配信できんちゃうかなってちょっと思ってます。もちろんライブ配信アーカイブでね発信していくんで、ライブで聞いているとそのリアルタイム分かるんですけれども、これアーカイブで聞いても楽しいかな、ちょっとそこがね不安要素ではあるんですけども、皆さんどっちの方がいいと思いますか？安定の取りだめ方式か、ドキドキのライブ配信チャレンジか、うーん、これは迷いますね、ほんまに迷う。ということで、今回はですね、私の10日間の夏休み大作戦の全貌をお話ししました。8月10日から17日まで文字通り、出っ放しの旅になりそうですね。でこの旅の様子はですね、すべて撮影をしてですね、後日メインチャンネルで Vlog として YouTube 公開しますので、今のうちからぜひチャンネル登録をしておいてください。詳細欄の方にリンクを貼っておきます。きっとね皆さんも楽しんでいただける、皆さんも私と一緒に旅してるような、そういう視点で、作っていきたいかなというふうに思っています。そしてですね、去年どんな感じやってんと、去年の夏休みじゃどんな感じやってんというところも皆さんね今ものすごく疑問に感じておられると思いますので、去年の夏休みの旅の様子ですね、これも YouTube の、動画を詳細欄に貼っておきますので、ぜひそれを見ながら、あ、こんな感じでこいつ旅しとんのかというのを、皆さんとシェアさせていただければと思います。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。夏休み前のラスト1日、皆さんその場その場、それぞれの現場、それぞれの場所で本部を全うしていきましょう。私も頑張ります。